はい、こんにちは、こんばんは。タコラジ第7回目の配信となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとしてお送りしております。まあ、通勤の合間にでもですね、さらっと聞いていただけたら嬉しいかなと思っております。はい、4月にもう入りまして、半月以上過ぎましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。花粉症の方もだいぶ落ち着いてきたんじゃなかろうかと思いますけれども、今日は、何のお話をするかというと、前々回にもお話ししましたタイタンフォールなんですが、前々回の時は確かタイタンフォール発売前、ベータをやった時の話をしたんでしたっけね。で、発売前だったのかな。2月ぐらいの収録だと思いますけども、うろ覚えなんですが、で、今4月のですね、17になりまして、先週ですね、Xbox 360版のタイタンフォールがついに発売されまして、一気に日本中のタイタンフォールプレイヤーが増えたというところですね。今までは Xbox 版の海外版を持っている方か、PC 版の日本語版を遊んでる方しかいなかったんですけども、やっぱり絶対数的にね、少なくなっちゃうので、360版が出たということは非常に嬉しいことでありまして。しかも、これが思った以上に出来がよろしくてですね。プレイ感覚が PC 版や Xbox 版版とさほど変わらないというところで結構高評価なもんですから、それについてのお話をしたいと思います。で、それに関して、今回はですね、ゲストを、まあゲストってお友達なんですけども、お呼びしまして、まあゲーマーのカップルさんなんですけども、お二人ともゲームをやるカップルさんをお呼びしてタイタンフォールのお話、あとはまあ普段のね、まあどんな感じでゲーマーカップルさんはゲームしてんのかなとか、そういう雑談を含めてお話をしていきたいと思っています。ではまずちょっとお便りをですね、さらさらっと紹介してしまいましょうか。まずはいつもお便りいただいているイタチさん、ありがとうございます。ナベさんお疲れ様です。メタルギアの冷静かつ的確な批評を非常に購入の参考になりました。自分でもやり込んでみて、やはり実際に自分でプレイしなければよしあしの判断はつけられないということを実感しましたが、これは全てに通じますね。このゲームに関して当初否定的な気持ちがあったものの、良い意味で見事に裏切られました。本編ではどれほどスケールが大きくなるのかとても楽しみです。小島さん自体は好きになれませんが、彼が世界に認められていることは事実だし、日本のゲームをまだまだ捨てたものじゃないですね。で、イタチさんありがとうございます。確かにね、私もメタルギア最初否定的な気持ちで買いましたが、予想以上に面白かったですからね。これはもう本編に期待ということでね。まあ、小島さんのことも好きになってあげてください。でもう一方、同じくメタルギアのね、回に関してお便りいただいてますのでご紹介します。シュレコムさんで読むのかな、すいません、ちょっと読み方がわからないんですけども、退院おめでとうございます。ありがとうございます。一人ぼっちの出勤にて配置をしております。出戻りでございますが、よろしくお願いいたします。はい、多分以前も何度かね、いただいてますよね。お名前に見覚えがございます。メタルギアソリッドグラウンドゼロズ、私も進めており、すべての兵士を回収したりなどして目標を再設定して遊んだりもしていますが、同時にタイタンフォール PC 版も購入済みなので、そろそろ始めたいなと思っており、前回ともにタイムリーな放送で早くゲームしたくなりました。スカイリムオンラインも気になっております。あ、確かにね、ウルティマオンライン以来遊んでみようかなとも思ってます。また配信楽しみにしてます、ということで、シュレコムさんでよろしいですかね。ありがとうございます。そうなんですよね、メタルギア非常にいい感じですし、あとタイタンフォールももうぜひ PC 版もやっていただきたいですね。あとね、スカイリムオンラインね、私も一応ベータでちょっと遊んだんですけど、面白いんですよ。はっきり言って、このラジオでも取り上げようかなと思ったんですけど、ただやっぱね、日本語がないのはね、きついですね。文字量が多いんで、スカイリムやった方はわかると思うんですけど、あれがまあまんま全部英語でやるみたいなもんですから、大体はわかるんですよ、そのシステム的なところはね、スカイリムとそんなに変わらないから。 ただそのクエストの内容だとか、あれってやっぱある程度ストーリーを楽しみたいんでね。特にオンラインゲームですからね。あれ完全に日本語対応したらやろうと思います。さすがにちょっと今の状況でね、手出すにはちょっと厳しいかなと思ってます。はい。というわけで、お便りは募集しております。特にテーマなどは設けておりませんので、まあ、感想、ご意見などね、いただければなと思います。ブログのコメント欄に書いていただいても構いませんし、あとブログの一番下にですね、メールフォームございますので、そちらから、お名前と文章ですね。特にメールアドレスなどは、まあ、入れなくても、入れていただいても構いませんけども、強制ではございません。お名前と内容を書いて送っていただければ、私のところに届きます。はい。ということで、冒頭にお話した通り今日はタイタンフォールのお話をゲーマーカップルさんをお迎えしてお送りしたいと思います。では本編行ってみましょう。はい、ではタコラジ第7回目の本編に入りたいと思います。今日は、ゲストさんをお二人呼んでますので早速来ていただきましょう。ではまずお一人目から自己紹介どうぞ。
はい、はじめまして、こんばんは、イタチと申します。
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてもう一方お願いします。
はい、こんばんは、私は一応名前はミコフと申します。
はい、よろしくお願いします、ミコフさん。
お願いします。
お二人は一応、まあ、カップルさんってことで、よろしいですよね。
はい。
はい。最近ね、なんで知り合ったか、ツイッターでしたっけね。
そうですね、鍋さんと僕がまずツイッターで。
そうですよね。
最近って言っても、まあ、去年ですね。去年知り合って。
ええ。
で、最近、ミコフさんが、なべさんをフォローさせていただいたっていう形ですね。
そうですね。そうですね。
はい。
で、何がきっかけだったかあんまり正直覚えてないんですけど。
僕はなべさんのフォロワーさんが、なべさんのツイートをリツイートしてて、それを見て、で、なんかブラザーズ。
はいはいはい。
キングオブサンズでしたっけ？
はい。
あれのツイートかなんかをリツイートされたのを読んで、僕もゲーム大好きだったんで、フォローさせていただいたっていう経緯だったと思います。
はい、わかりました。なんかいつの間にか、僕もフォローさせてもらってて、結構イタチさん、切れ味鋭いことをね、結構ズケズケという感じが、
あ、
結構近いこの人と思って、僕もね、結構口悪いって言われるので、結構この人もすごい言うなと思って、フォローさせてもらって。
公式とかそういうところに突っ込んでいくタイプなんで。
そうですよね。結構いいと思いますよ、そういう公式とかに突っ込むっていうのは。ね、別に陰口じゃないんで、いいと思いますけど。で、今回はメインとなるのは、先日発売された、ちょうど1週間前になりますけど、
はい、
Xbox 360版のタイタンフォールの出来が非常によろしくて、連日連夜皆さんやってる、まあお二人も当然やってるわけなんですけど、まあその話に行く前にですね、お二人はどんな感じで普段ゲームしててとか、あとどんなところからこうゲームにハマったのかなみたいなところを軽く聞ければなと思ったんですけど、お二人は普段はどんな感じでゲームしているそうですかね。
まあ、なんて言うんだろう。その彼女はあんまりその他の一般的な人みたいにそういうモバイルゲームとか、そういう軽めのゲームとかもやってなくて、普通にゲーマーとして、
なかなかいないですよね。
そうなんです。
箱をやってる女性。
まあ、最近なんか徐々に増えてきてるような気はするんですけど、うんうん、それでもまだまだ少数派であると思いますけど、
ね、まあ、イメージ的にはやっぱね、女性のが少ないようなイメージ、はい、
で一応知り合ったっていうか仲良くなったきっかけがギアーズオブウォー った。
ギアズの1の対戦かなんかで知り合った、
はい。いや、ミクシーっていうサイトあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれで、彼女がなんか、その、コープ相手募集みたいな、
はいはいはい、
コミュニティに書き込みをして、で、僕もちょうどギアーズにハマり出した時に、その、ギアーズの書き込みをしてる人に片っ端からメッセージを送ってて、その中の一人だったんです、ええ、で、一緒にあのコープをやって、ええ、そこから仲良くなったっていう感じだったんで、本当になんかやるゲーム似通ってますね。シューターとか、アクションとか、はい。
どっちかというと、その、イタチさんの場合はまあ、男性女性で区別しちゃあれなんですけど、
はい、
どっちかってやっぱこういう FPS とか TPS とかって、
はい、
男性のゲーマーさんが多いじゃないですか。
そうですね。
ミコフさんはどっからその FPS とか TPS を始めたんですか？
そうですね。
なんか動物の森とかほら、そういう感じではなく。
ああ、確かに。どう、ああ。何時と言われたら難しいんですけれど、あ、でも、昔、中学生、高校生の頃に、バイオハザードをやって、
はい、
で、バイオハザード1とか2をやってた時に、ガンサバイバー
はいはいはいはい。ガンシューのやつ。
ガンコンで、はい、やるやつが、あれに無性にその時憧れたのを、覚えてるんですけど、それでもともとシューティングやりたかったんじゃないかなと思ってください。それで、いつだったか、こう、6年、5、6年前に、就職して、ちょっと落ち着いて、
うん、
なんかもう最近落ち着いたなと思ってた頃に、テレビゲームでも買ってみようかなと思って、で、それで、なんか昔からこう、メジャーなのとマイナーっぽいのがあったら、なぜかマイナーの方を選んでしまうタイプで。で、プレイステーションともう一個 Xbox があったなぁと思って、
ええ、
Xbox ってなんだろうってちょっと調べて、で、360っていうのがあるみたいなので、買ってきたんですよ。ショート買いをして、はい。はい、それで、とりあえず、なんか人気のソフトってググったら、ギアーズと、コールオブデューティー4と、
は
あ、あとなんかツリーヒューマンとかが出てきたもん。はい。それで買って、で、コールオブデューティーはちょっと敵が見えなくて、倒せなくて、ちょっと、そこで残念なんですけど、結構協力プレイというオンラインで、協力するシューティングゲームなんて楽しそうなんだろうと思って、それでミクシーに、とりあえずコミュニティ的なところで仲間を募集したら、仲間が得られるんじゃないかと思って、はい、それでギアーズをやるフレンドを募集したんですよね。それでまあ一緒にやってみると、ちょっとあまりにも楽しかったもので、助けられ、敵を倒しというのが、はい。そこから TPS をよくやるようになります。はい。
すごいですね。いきなり、人生で初めて買ったゲーム機ですか？
実家でこう、親が買ってくれて、兄弟で、プレイステーションとか、
うん、
ゲームキューブとか、
うん、
まあ、実家でやってました、ね。
うん、
はい。
でも、自分で買ったのがいきなり360。
あ、そうですね。はい。もうちょっと、ありましたけど、はい。売ってしまって。
すごいですね。
はい。
なかなかないですよね。ゲーム機買おうと思って360行くっていうのは、多分普通だったら PSP とか、
はい。
DS だとか 3DS みたいな。
そうですね。
だって DS 買ったの去年でしょ、確か。
去年ですね。
ずっと360だった。
すげえなぁ。ゲーマーですね。
い で、ギアーズの次にやったのが確かデッドスペースだったような気がするんですよ。頼まれてなんか最高難易度の実績、
ええ、
取ってくれて頼まれてうちで取った記憶があったんで。
すごいな。めちゃくちゃ言ったら失礼だけど、なかなかないですよね。
そうですね。
あんまり聞かないですよ、女性ゲーマーで。まあ、ギアーズも結構グロいっちゃグロいじゃないですか。
ええ。
完全マッチョな世界ですから。
あれ、女性一人しか出てきませんからね。あとみんな男と、
そうですよ。
化け物しか、ええ、出てこない。
みんななんかずんぐりむっくりした男ばっかり。
そうそう。30歳以降の。
ねえ。そうか、すごい。いや、なかなかそういう、いろんなゲーマーさんで、要はその、男の方がゲーマーで、女の人の方はあんまり、なんか携帯ゲームちょっといじるぐらいっていうのが多いんで、
はい、
周りにも。
はい。
ねその、彼女さん側がそこまでがっちり、ゲーマーっての、多分私の周りで初めてなんで、ちょっとびっくり。
ですね。
うん、ねなかなかいないし。じゃあ、そこまでがっちり趣味が合っちゃえば、全然家じゃ普段ね、ゲームやるってのはもう当然。
そうですね。休みの日とか僕、まあ一人暮らししてた時は、もう本当に休みの日は、なんか朝食料買い込んでも、一日家から出ないで、
うん、
ちょっと体に悪いからカーテン開けて太陽の光浴びるみたいな感じの生活してて、で、まあ一緒に、付き合い始めてから一緒に住むようになってからは、まあ、たまにミコさんがどっか出かけたいって言って、うん、で、どっか連れてったりするんですけど、まあ、連れてった先でも、早くゲームをやらせてあげたいから、早く帰ろうみたいな感じで言ってくれたりして、で、帰ってきて一緒になって。
そうじゃないですね。
うん。すごいよくできた。彼女さんというかね。
ありがたいですね。
ありがたい。すごいですね。多分、
趣味が合わないのって音楽だけだと思うんですよね。映画も趣味が合うし、ゲームも趣味が合うから。
あ、そうですよね。映画も結構ね、一緒に行ってますもんね。すごい、すごい偶然の合致じゃないけど。
ですね。
多分これ聞いてる人、そんな彼女いいなって思うんじゃないかな、みんな。大抵奥さんとか彼女がゲーム、ね、理解がないか、まああってもせいぜい、携帯機だの。
そう。
ぐらい、
ね、
うん。知ってるゲームはマリオです、みたいな。そういう世界の人が多いと思うんで。うん。貴重ですわ。でもそんなお二人をですよ。
はい。
せっかく呼んだので。
はい。
そんなお二人が、まあ今、やってるゲームが、私もやってますけど、さっき言ったタイタンフォールと。
はい。
いうところで、とにかくイタチさんがタイタンフォール、すごいハマってて。
そうですね。
ええ。あと、やたらうまいと。
タイタンフォールに僕10万ぐらい使ったかもしれない。
あれ買ってましたもんね、限定版ね。
はい。
フィギュアというか、スタチューがついてるやつ。
はい。あと、全機種揃えて。
そうですよね。イタチさんは海外版の Xbox One も、持ってますね。
そうですね。はい。
あれ、本体って2個あるんですか？
そうです。1人ずつ。2台同時に届いたんで。
そうですよね。
はい。
なんか、ブロンカなんかの写真を前見たら、2個あるよと思って。いや、2個買ってるわ、この人と思って。いくらだよと思って。
やっぱり、1個ずつ買ったんじゃん、発売した時に。
すごいな。当然360も2台あるわけじゃないですか。
そうです。前3台あったんですけど、1台売ったんで。海外版の本体も1台あったんですけど。
はいはい。
もう使わないかなと思って。
まあまあ、さすがにね。
うん。そっちは引き払って。まあ、でも、どうもなんかその、360とか PS3 以降のゲームって、一家に一台ってよりもなんか一人一台みたいなイメージがあって、 ね、画面分割でできないゲームとかもあったりするじゃないですか。うん、
ほとんど最近できないですよね、画面分割って。ね、
だから一人一台のが便利かなと思って。
確かにね。昔夢でしたけどね、一人一台でこう、直リンクさせるとか。だから今家にゲーム機がちゃんと一人一台ずつ。
そうですね。360と1が1台ずつ。
1台ずつ。当然モニターも2台。
そうですね、テレビが。はい。ね、
それでソフトも、360が2個と、箱輪のが2個。
ですね。はい。
ですよね。
あの、シングルプレイの時は、シングルプレイ専用のゲーム、なんかディスオーナードだったり、
はいはい、
チーフとか、ああいうのは、まあ、どっちかが買って、ご流用っていうか、
はいはいはい、はい、
はい。共有するって感じなんですけど、コープがあるやつは大体2人で買います。
ああ、そうですよね。オンラインがあるやつはね。は
い、
そうですね。
で、実際、どうすか、タイタンフォール。今回一応、まあ、前に PC と、Xbox One が出てて、
はい、
まあ、そのゲーム性についてはもう、はい、私も一回ここで話したんで、
はい、
大体のところは、まあ、ベタ褒めで話したわけなんですけど、
はい、
で360版が、ずっと情報が出なくて、
はい、
結構、みんな心配してたじゃないですか。出来が悪いんじゃなかろうかみたいな、
はいはいはい、
ね。でも実際蓋を開けてみたらすごく出来が良かったんですけど、
はい、
実際どうですか、はい、お二人は360版は。
まあ情報が出なかったってのは結構ツイッターとかでもちらほら見かけてるんですけど、多分360の、うんうん、出来がいいってのがバレると、ワンが売れなくなるからっていう。
あ、なるほど。
そういう面があったのかなっていうぐらい、本当になんか、うん、あの、プレイ感覚。
そうですよね。
ワンのプレイ感覚と本当に遜色ない出来ですよね。
うん。私も PC 版やってて、
はい、
PC 版のフレームレートはまあ60近く出てるんですけど、はい、3604040ぐらいって聞いてる割には結構、いい動きするし。
ですよね。
うん。確かに近距離で、あの、テクスチャーの貼り遅れとか。
はい。
そういうのはありますけど。でもそんな別に、動いてるからそんなに気にならない。
全然気にならないですね。
うん、ね。
はい。
多少モデリングが簡略化されてるかなぐらいのは、ありますけど、うん。実際ね、オンラインで、遊ぶゲームは、アクション性とそのなんかちゃんと動機取れてて、うん、ね。処理落ちしなければまあいいかなっていう。
はい。
うん、ラグもほとんどあんま感じないですもんね。
感じないですね。
そうですね。
ねえ。たまに海外サーバー繋いで、うん、ちょっとなってのはありますけど。
はい。
でも他のゲームに比べたら全然。ねえ。
このゲーム結構ラグが珍しくないっていうのはありますからね。
うん。そうですよね。
このゲーム逆にラグが珍しいんです
よ。そうですよね。今日はラグあったな、みたいな感じですよね。基本的にラグないですもんね。で、イタチさんは今は360の方と、
はい。
箱輪の方両方同時進行だと思うんですけど、
はい。
今レベル的に、どのぐらいに、ざっくりで。
ワンの方が、ジェネレーション5の、レベル32か3ぐらいだったと思いますね。
すごいですね。
360の方は、ジェネレーション2の、さっきやったんですけど、レベル17。
はいはい。
はい。
でもまだ1週間ですからね。
ですね。
そうですね。
ねえ。ミコさんは、どうですか？
私は、ワンが確か25ぐらいで、
はいはい。
もう360が、もうすぐ48になるところで、最近ちょっと、チャレンジ達成して、経験値を得るのが楽しくなってきたので、それひたすら私は負けることも、倒されることもかなり多いんですけれど、最近はもう勝っても負けても、楽しいなと思って、うん、永遠と、黙々とやっております。
そうか、いつの間かもう48まで来てるんですね。俺2日ぐらい離れてる間に、やばい、抜かれてる。この2日ぐらいにちょっとね。
昨日僕あの、仕事、ちょっと職場であの、トラブルがあって、
はい。
なんか、へこんだ感じで疲れて帰ってきて、で、開口一番、帰ってきて一番最初に言われたのが、サイドワインダーでタイタン一体倒してくれるんですか？
それチャレンジ？
チャレンジ。
あ、そうですね。あと一体なかなか倒せなくて。
サイドワインダーとタイタン、タイタン兵器。
タイタン兵器の。
ね、言いづらいやつ、はい、タイタン兵器。
連続で小さいミサイル撃てるっていう。
あのちっちゃいミサイル撃つやつですよね、はい。あれでも結構強くないですか、ね、あれで倒すのそんなに難しくないような。
あれミサイルだったんですね。
そうですね。そうですね。ちっちゃいミサイル。
ただのガトリングガンみたいなもんかと思ってました。
そのマイクロミサイルなんですよ、
うん。ちょっと遅いんですよね。
うん、なかなか、ちょっとやっぱ爪が甘くて、ちゃんと、すぐ、タイタンに倒されてしまって、ええ、よく、40ミリ砲とかでよく撃たれるんですけど、はい。ちょうど帰ってきたので、あと1体お願いしますって言って。はい。
あのチャレンジのシステムいいですよね、結構。
うん。
ねえ。
あれモチベーションが持続しますよね。う
ん、ねえ、はい。あれのせいでなかなかやめらんないんですけどね。
そうです
ね。あ、なんだ、あとちょっとでいけんじゃん、これ、と思って。でも一戦やったらいけるかな、みたいな。
そうそうそう。
ね。単純になAI 倒すだけでもね、経験値入ったりするから、結構初心者とかあんま関係なく、
そうなんです
。入りやすいですよね。
AI の比重が結構バカにならないですからね、
はい、うん。AI 地道に倒しまくってるだけでも、500だの1000だのもらえてったりしますからね、
ね、
タイタンに飛び乗るだけでもいいしね。脱出するだけでもいいし。
極論走ってるだけでも
いいし。壁に捕まってるだけでもいいし。いろんなのあるから、何かしらできますよね。
そうなんですよ、
ね、うん。撃つのが下手だろうがなんだろうが。うんうん、そしてですね。
はい。
ここでまあ、いたしさんと一緒に遊ぶと結構、なかなか負けないんで。
はい。
いたしさんのなんだ、解説動画とかも YouTube のもね、結構見ましたけども。
はい。
いたしさん、やっぱりちょっと、タイタンに関してはちょっと、一歩抜きに出てる感じがあるので、うちの周りでは。
はい。
ね、なんかね、ちょっと、ざっくりと、こんな感じでやったら、楽しめるよ、みたいなとか、なんか、ちょっとここに気をつけたら、少し、勝てるようになるかもね、みたいなのがあれば、ちょっと教えてもらおうかなと。
そうですね。ね、まあ、あんまり、綺麗事を言うつもりはないんですけど、やっぱり、勝った方が楽しいですよね。
そうですね。
何だかんだ言ってもやっぱり。ね、0キル20ですになるよりは、ね、それこそ10キル10ですぐらいの方がまだ楽しいかなと思うので、うんうん、でね、まあ、敵を倒したり、あとは、まあ、自分が死なないようにっていう感じで、まあ、攻略のポイントっていうか自分が普段気をつけてることとしてはやっぱり、
うん、
まあ、他の FPS にも多分共通してると思うんですけど、
はい、
とにかくミニマップに気をつけるってことですかね。うんうん、
タイタンの場合、左下に。
そうですね。
出てますね。
結構、サプレッサー使ってる人も、いるっちゃいるんですけど、
はい、
やっぱタイタンはもう赤矢印で、隠しようがないからすごい目立つじゃないですか。
うんうんうん、
はい。
だからタイタンにあんまりその、なんだろう、正面から勝ち合わないようにして、うん、
はい、
壁走ったり、二段ジャンプですごい高いとこまで行けるから、
うん、
なるべく上からタイタンを攻めるって形ですかね。うんうん、
そうですね。
あとはまあサプレッサー使ってないパイロット、人間プレイヤーにも注意して、
うんうん、
ただ僕、自分の悪い癖なんですけど、はい、結構スペクターとか兵士って無視してるんですよね。
おー、いい。AI 兵士的なやつ。
AI は。まあ、多分リザルト画面見ても僕極端に AI を倒してる数が少ないんですよ。
おー、そうですか。
他の人に比べると。
俺なんかめっちゃ AI 狙ってますけど
ね。実は AI のそのポイントって結構大きいんで、 あの、多分トータルで見たら AI をいっぱい倒してるチームの方が勝てるんですよ。
うんうんうん。
ただ僕それを怠ってパイロットばっかり必要に狙ってるんで、もうちょっとあの、AI も、
うん、
AI にも気をつけて、まあ簡単に倒せるんで、
はいはい、
AI も倒しつつ、まあ、ミニマップに気をつけて、
うん、
パイロットも倒せばいいかなと思いますね。
やっぱミニマップ大事ですよね。
大事ですね。うん、あの、まあ、一番最初に話したその、ギアーズ・オブ・ウォーとか、
はい、
あと、前、あの、トランスフォーマーのゲームがアクティビジョンから出てたんですけど、はい、ああいうゲームってミニマップがないゲームあるじゃないですか。うん、
はい、
僕、実はミニマップのないゲームの方が好きなんですけど、ただもう、ミニマップがあるってことは、まあ自分の位置も、当然、
うん、
他の人にバレちゃうし、
うん、
でも逆に言えば敵の位置も自分が分かるっていうメリットもあるから、
うん、
やっぱりそういうのは活用して、
うん、
とにかくミニマップに気をつけて、
うんうん、
それで戦局が分かったり、ある程度読めたりっていうのもあるんで、うん、はい、ミニマップにはかなり気をつけてますね。
うん、要はその敵が、敵なり味方なりが発砲すると映るわけですよね、そのミニマップにね。
はい。
どういう仕組みなのかわかんないですけど、いや音なのか光なのか、なんかとにかくそこで探知されるみたいなことで、レーダー上に出て、
はい、
敵が見えない壁の向こうに、あ、いるなとか、
うん、
この辺に大体いそうだなみたいなのが分かってるのと分かってないで走るのだよね。
全然
だいぶ違いますもんね。
はい、
うん、だから結構上手い人ほど多分目の前の画面よりもミニマップ結構ちょいちょい見てる。
もう視線が多分ものすごい勢いで動いてると思うんですよ。うん、
多分ね、真ん中と、左下ね、はい、ミニマップと行ったり来たりしてるんでしょうね。うん、あとあの、なんか、デスの表示とかも結構見てる人いますもんね。
そうですね。
うん、味方がどの辺で、
はい、
誰に殺されましたよみたいなのとか。ね、
だからフレンドとやってる時にあの、
うん、
フレンドとやってる時は僕あの、その左上のミニマップと、右下のその、
うん
キル表示はもう頻繁に見てますね、
うんうん。やっぱ情報どんだけ仕入れるかでだいぶ変わりますよね。
はい。
なるほど。
うん。だからだいたい敵がそこにいると思って行くのとなんとなく走ってていきなり出会っちゃった場合だとどう考えてもね銃構えるスピードも違うし、
そうなん
です、ね、心構えが違うから、うん、ね一歩先に出れるっていうか。でもその最初ね、ミニマップ見るの本当大変なんですよね。慣れるまでね。目がつかないから。
だからあの、コールオブデューティーとか、
うん、
バトルフィールドみたいにその、平面だけじゃなくて、
うん、
立体のあの要素もあるじゃないですか、だからミニマップに赤い点がついても、それがその自分が先に進んだ場所なのか、
うん、
あるいはあの地下なのかとか、うん、
天井なのか、
ね、建物の上なのか、うん、そう天井なのかとか、そういうのもあの判断しなきゃいけないから、
うん、
忙しいですよねこのゲーム。
忙しいですね。
情報処理が、
うん、上下が本当ね、うん、あんま見ないですもんね上とかね、
うん、
普通の FPS やってると。
うん
うん、報道のことないと上は見ないもんな。
やっぱコールオブデューティー、まあ、僕よくやってたんですけど、
はい、
もう本当慣れてくると大体どこに敵がこもるっていうのが分かってくるんですよね。
うん、はいはい。
大体この辺で多分なんかライトマシンガン持って待ち伏せしてるだろうなってのがあったりするから、
うん、
そこになんかフラッシュバン投げたりとかってできるんですけど、
はい、
これもう本当に。すべてのあのプレイヤーが平等に動けるから、
うん、
あのキルストリークとかそういうなんか多くキルしてる人が優遇されるっていうシステムじゃないで、
うん、
みんなが平等になんか強いから、本当になんかその今までの戦略が通用しないような気がしますね。
うん、そうですね。結構本当に芋もいないですもんね。
うん。
スナイパーもみんな走り回ってるし。
そうなんですよ。たまにあの、本当にもう、なんだろう、一箇所に留まって、
うん、
スナイパー使ってる人いるんですけど、まあ多分そういう人ってチャレンジ目当てだと思うんです
よ。うんうんうんうん、
それ以外、っていうかそもそもスナイパーが全然見かけないですね。
うん。
ね。
ほぼいないですね。多分、外観が好きで使ってるって人はいると思うんですけど。
ああ、はい。
ちょっと変わってるから、スナイパーだけ。両チームとも。ほとんどいないかな。だいたいそんなスナイプしてると、後ろから寄ってきてね、首グリってされて終わっちゃいますからね。はい、安全地帯が全然ないですもんね、このゲーム。ミコさん、なんか気をつけてることありますか？
ああ、そうですね。もう、なんか、忙しい。もう本当に
忙しい。
やるだけで大変、なんだろう。一応、イタチさんが日々言ってることを、こう、頭に染み込ませながらやってるんですけど、だいたい、一箇所に留まってたら、そのうちやられるとか、
うん、
動いてた方がいいとか、あと、イタチさんがよく、上の方からこそこそ狙ってる人を、
うん、
どんどんやっつけたりするので、高いところにずっといたらダメだなとか。
うん、
あとは、そうですね、気をつけてると言ったら、なかなか、ちょっと、気をつけてると言ったら難しい。あ、でもミニアップはやっぱり、
うん。見てますか？
ずっと見てるんですけど。
ずっと見てますか？
あ、違います。ミニマップをこうよく凝視するんですけど、はいはい、ただ、正面も見ないといけないので、正面を走っている AI と人間を見分けようと、正面も凝視しながらミニマップも凝視して、もうすごい、すごく、はい、忙しい。
忙しいですよね、このゲームね。
あ、やっぱりそうですね、前見て、ミニマップ見て、まあちこち、たくさん見ることに気をつけてますかね。
そうですね、はい。まあでもぶっちゃけなんかあんまそんなに気使わないでやっても単純に楽しいっちゃ楽しいんですけどね。
まあそうですね。
ね、はい、
珍しくなんか FPS でこんなに気楽にできるのって久しぶりだなっていう感じがするから、そんなに FPS をがっつりやってる感じでもなく、ちょっとアクションゲームと半々みたいな不思議な感じではあるんですけどね。
あの前、ツイッターかなんかでナベさんがおっしゃってたと思うんですけど、
ええ、
ファーストパーソンアクションみたいな。
ああ、はいはい。
本当になんかシューターっていうよりはアクションみたいな感じで。
うん、あんまりシューターしてないというか。
うん。
うん、コールオブデューティ、まあどっちかといえばコールオブデューティに近いんでしょうけど。
ええ。
うん。走り回る感じとかは。もうそこまでシューターでもないですよね。
ですね。
うん。タイタンとかに乗るともう全然、ね。私パンチしかしないし。うん、まあ、遠くから撃ってる人もいますし。
なんか、ちょっと今日もやろうかなって、なんか思ったり、ちょっとタイタン乗りたいなとか、うん、こう、やっぱり楽しいなと思えるゲームですね。
うん。
なかなかブラックオプス2やったんですけれど、
はい、
殺伐としてるイメージが大きくてどれだけ頑張っても、さっきイタチさんが言ったキルストリークって、確か記憶ではキルスロー重ねると、
うん、そうですね、
航空支援が読めたり、あれももう全く読めなくて、うん、ちょっと日々ちょっと頑張ろうと思ってやってたんですけど、うん、なかなか初心者には、
そうですね。コールオブデューティ系はちょっと、いきなり初心者がやるともう、凹みますね。
そうですね。
うん、私初めてやったの確かね、コールオブデューティ4だったのかな。
はい。
うん。怖くても、やめました。なんて怖い世界なんだ、オンラインゲームと思って。みんなが殺しに来ると思って、すぐやめちゃいましたけどね。うたちさんって最初結構ずっと FPS やってるんですか？
そうですね。初めてやったのが、もう10年ぐらい前なんですけど、
はいはい、
メダルオブオーナーのアライド・アサルト。
アライド・アサルト。
はい。太平洋戦争が舞台だったかな。
あ、それやってないやつだな。はいはい。機種何でしたっけ？
僕はその時パソコンだったんです
よ。あ、そうっすか。
はい。 で、初めて FPS の存在を知って、で、調子に乗ってオンラインに繋げたら、なんかイタリア人ばっかりいて、
イタリア人ばっかり、はい。
なんかものすごいラグ、まあ当時はラグっていうのを知らなかったんですけど、敵味方がこうワープして、試合にならない状態だと今までも覚えてます。
固まったままの人が、
そうそう。
消えたり、出てきたり。
同じところを延々と走ってる人が。
はいはいはい。
で、まあそこからいろんなゲームやり出して、で、コールオブデューティー4も、僕もともとパソコンでやってて、一時期クランに入ってなんか、フラン戦やったりいろんなことやってたんですけど、まあ、Xbox 360を買ってからは、しばらく FPS はやってなかったです、
ね。そうなんですか。
はい。で、Call of Duty のモダンウォーフェア2から、360で FPS やるようになって、でそしたら今度マウスとキーボードで FPS できなくなっちゃって、コントローラーに慣れちゃって。
はいはい。
でもそっからは、ずっと360と1ですかね。
ああ。へえ。
コールオブデューティシリーズがやっぱり、もう昔からやってるんで、コールオブデューティシリーズは前作やってるんですけど、バトルフィールドは、3からだったかな。
はいはい。
でも、マルチ一緒にやってくれる人があんまいなくて、
あら、
マルチはほとんどできなかったんですけど、コールオブデューティシリーズはずっとオンラインやってましたね。
あ、
だから、その、ミコさんの辛さはよくわかります、
ね。あ、ほんと辛いですからね、最初。ゼロキル20ですとかが、2、3回続くと、もうそれっきりもうオンラインっていうのはもう見なかったことにしたくなりますからね。
シリーズ重ねるごとになんか初心者に厳しくなってくる。
ね、そうっすよね。
そうなん、
本当に、うん、厳しい。あれはちょっともう、さすがに今回のゴーストは買わなかったんですけど、やっぱりちょっとね、おじさんにはもう無理ですよ、あのスピードは。でもなんかそのスピード感がそんな変わらないはずのタイタンフォールはなぜかできるんですよね。
ねえ、不思議なんですよ。
不思議ですね。
いいですね。
めっちゃ早いんですけどね、動き。
早いですね。
ねえ。速いし、激しいし、目疲れるし、もうショボショボするし。でもね、楽しくてやっちゃうんですよね。何なんですかね。何が楽しいんですかね、タイタンフォール。
これ何なんですかね、やっぱり。壁走ったり、その二段ジャンプとかで、それこそもう、マップに行けない場所ないぐらいの、ね、その移動に関する自由度の高さみたいのがあるから、なんか自分が戦場支配してる気になれるのかな、みたいな。あと、タイタンに乗って、ね、兵士とか敵を蹴散らすっていうのも、すごい爽快感があるし。
そうですよね。
で、タイタンもタイタンで、その、でかいのに実際に乗ってみると、兵士と本当に操作性が変わらなくてすごい。
う
ん、
そうですよね。
重量感とスピードのバランスがすごい取れてるっていう印象ありますね。
そうなんですよね。バトルフィールドみたいな、あの戦車だの、飛行機だのみたいなのは、それぞれ操作を覚えないといけないんですけど。タイタンはね、変わんないですもんね、基本的に。
同じですからね。
なるほど。
あとなんか、結構、定石みたいのがない感じするんですよね。タイタンフォールは。
そうなんですね。
ね。コールオブデューティとかはもうほんと、マップで、さっき言ってましたけど、ね、三田さんが。この辺にみんな溜まるとか。
そうそうそう。
絶対この辺が激戦区になるみたいなのありますけど、タイタンフォールってほんと、だから縦方向があるんで、ルートが無限じゃないですか。みんな。自由自在に動いてくるから。ね、覚えたって通用しないし、必ずここに来るってとこもそんなにないし。
で、ハードポイントとかいう拠点戦とかって、コールオブデューティなんかだと、例えば真ん中の B が激戦区になるとか、はい、 ていうのがある程度パターン化してたんですけど、タイタンホールってタイタン乗っちゃうと拠点とかに入れないから、
うん、
やっぱどうしても外での戦いになるんですよ、
うんうんうん。
だからどこが激戦区になるのかが毎回読めない
し。そうですよね。
ええ
ー。マップがそんな縦長のもないですもんね。結構四角くて、
はい、
拠点が3つ散らばってるみたいなのがあるから、裏取りも何もあったもんじゃないですけど、となんかこれが最高装備みたいなのもないですもんね。
そうなんですよ。
これ最強みたいなやつ。大抵の FPS ってこの銃最強とか、なんか出てきちゃうんですけどね。この装備完璧みたいなの。なんか結構みんなバラッバラだから、オンラインでやってる人見ても。自分なりの戦い方ができんだろうなみたいな。
ベータ、ベータ、Xbox One のベータテストに参加したときに、
はい。
もう本当に一番最初の頃は、スマートピストルとクロークの組み合わせが最強なんじゃないかっていう話があったんですよね。でも実際オンに出てみると、
うん、
スマートピストル使ってる人ほとんど見ない
んで。ほとんどいないですね。
ね、
あれ、使いづらいですよね。逆に、
うん。
あんなロックオン遅いもの使ってらんないよみたいな。
逃げて、逃げるから誰るから。
ねえ。クロークも最強でもないし、みんないろいろ使ってるから、面白いですよね。ショットガンが弱いような気がしたけど、この間ショットガン上手い人いたしな。何が最強なのかさっぱりわかんないですけど。
ですよね。昨日ももう、360のオンラインでも、ボッコボコにされたんですけど、トップスコアの人が初期に出てくるサブマシンガンで、
はいはい、
ガンガン人を殺しまくってて。
弱い方のサブマシンガン。
弱い方の、腕なんだろうなと思いながら、
あれ結構当てないとね、ダメなんですよね。ヘッドショットを狙っていかないと、結構倒せないんですけどね。出会い頭で結構カービンとかにも負けたりするから。そっか、最強武器ないんですね。
ね、
個人的にはCAR、サブマシンガンは結構強いような気がしてるんですけど。
そうですね、僕も、あれ使ってる時が一番、活躍できてるかなっていう感じがありますね。
あれ使いやすい気がするんですけどね。そっか。まあ、タイタン。まだしばらくこのタイタン熱はちょっと続きそうですけどね。
ええー。
ね、
まあ、DLC も。
そうそう、あ、そうそうそう。DLC。
なんかね、来月配信されるっていう話があるから。
5月でしたね。なんか、沼地みたいなやつとかなんかそんな、でしたっけ。
なんか木が生い茂って
ね。
ホグオールランできるみたいな。
そうですね。木の、多分、幹とかを走れるんだろうな、みたいな。そんなの。そこにクロークとかしちゃうんでしょ、きっと。プレデターごっこみたいなしちゃうんでしょ、きっと。楽しそうなんですよね。意外に360が出来良かったから、なんか、360つけてこんなにフレンドがいるっていうのがもうね、嬉しくてしょうがないですよね。みんながみんなタイタンやってるから。
そんなになんか、フレンドの息が、ぴったりとか、今までなかったじゃない
ですか。ね、なかなかないですよね。結構対策が出ても、みんな結構ばらけてやってる時が多かったんですけど、今回ばっかり12人オンラインですみたいになって、12人全員タイタンとかやってると、何事だろうと思いますからね。
普段 FPS やってない人とも、結構タイタンホール買ってやってる人も、多いんじゃないですかね。
いや、結構この間のね、私の退院パーティーにお二人来てくださいましたけども、
あ、はい。
その時ね、はい、わざわざ重いのに Xbox 版持ってきてくれて、海外版。ね、あの場で結構タイタンホール初めて実際に触ったっていうの結構多かったんで、
はい。
はい、
結構買いましたね、みんな。あれはいい宣伝でしたね。
あそこだよ。
ね、本体ごと買っちゃうやつからね。10年ぶりに FPS をやるおじさんとかです、ね。買わないつもりだったのに、みたいな。みんなポンポンポンポン買ってますから。 ね、品薄ですよね、今。
アマゾンでももう注文してもすぐには来ないです。
そうですね。なんか、先週の発売日の時点で確かに1週間遅れで、今日だか見たらまた1週間後ぐらいの入荷みたいな。
そうなんですね。
多分作ってるんだろうけど、数が少ないんでしょうね。また甘く見てたんじゃないですか。
多分、初回のそのプレス、少なく見積もりすぎてたんでしょう
ね。完全に甘く見てたんでしょうね。もうマイクロソフト。ダメだな
そんな動物園のツイートばっかり
ね。そうですよ。動物園作ってる暇あったら、とプレスしろっつうの。何すか、ミコさん。
あ、アルパカの画像がよく出たなと思いまして。動物園と一緒に。
バカよりオーガ出してほしいよ。
ね、本当ですよ。バッタ出してください、バッタ。あ、そうだ、タイタンの、タイタンは3種類あるじゃないですか。
はい。
まあ、アトラスとストライダーとオーガ。はい、僕はバッタとかゴリラとか言ってますけど。
はい。
皆さんはどれが一番好きですか？
タイタン。僕は、今はストライダー、バッタですね。
バッタ。
やっぱ上級者ってみんな軒並みバッタを使ってる
んで、ね、そうなんですよね。最近ね、割合多いですよね。
高速で移動して、ね、なんか的確に弾を当てて逃げてみたいな。
ねえ。
ヒットアンドアウェイを繰り返してるんで、僕もそれに憧れて。ね、最初はずっとオーガを使ってたんですけど、ね、最近はずっとストライダーですね。
最近ね、ストライダー率高いんですよね。
はい。
ちょこまかちょこまか逃げてもうイライラする。パンチ当たんないですよ。ミコスは何使ってましたっけ？
私も、途中までは、オーガーの体力が強いなと思って、殴られてもそうそう死なないなと思って、オーガーに乗りながら、タイタンにこう、近づいていって殴ってたんですけれど、
はいはい、
最近は、ストライダーの、ちょっと撃って、逃げて、また撃ってっていうのが、楽しくなってきたので、はい。それでストライダーばっかり使っておりますね、最近。
みんなストライダーなんですね。はい、もう使ってみようかな、ストライダー。
やっぱりその、まあ僕の戦い方っていうか、
ええ、
ストライダー、は、40ミリ砲に拡張マガジンつけて、弾数をアップさせて、
うん、はい、
で、あとミサイル系はスレイブド弾頭っていう、ロック方式の、はいはいはい、はい。で、大抵、味方のタイタンと敵のタイタンが戦ってるところを、遠くからロックオンして、ミサイルをまず打ち込むんですね。
はい、
大抵こっち向くことってあんまないから、
うん、
そのままダッシュで近づいてって殴って、
はい、
であとはひたすら40ミリ砲を打ち込んで、こっちをに向かってきたら、電気スモークを焚いて、
逃げる、
高速で遠くに逃げるっていう。汚いですよ。
まあでも、生き残るにはいい戦法ですよね。多分私のオーガみたいに防御も何も関係なくただただ近づいてて殴るだけみたいな一番生き残れないんで本当殴ることしか考えてないんでで
もビッグパンチ当たると気持ちいいんですよ。
気持ちいいですね、ビッグパンチ、バッタ飛んでいますからね、はい、かなり吹っ飛んでいますから。
あれ崖から落とすと楽しいん
で楽しいですね。
わかります。
落とされると超ショックですけどね、
はい、
本当にいやー、ビッグパンチがあるからどうもね、50になって、ジェネレーション2行くの嫌だな、みたいな。ビッグパンチ40いくつでしたよね、確か。
あれかなり遅い。41か。
41とか2ですよね。
はい、
そこまでビッグパンチなしか、と思ったら。切なくなるんですよね。パンチ大好きだからな。まあそんな、タイタンホール。
はい。
まだまだこれからも、やっていきますが、なんか、ここだけ直してほしいな、みたいな、ありますか？
とり りあえずマッチングですね。
まあそうっすね。
というより、このゲームマッチング以外は僕完璧だと思ってるんで、あの、キャンペーンも全然、ストーリーが全然理解できなくても何とも思ってないんで、本当にマッチングだけ、対戦、クラシックですか、はい、あの、キャンペーンとは別の、消耗戦とか、ハードポイントとかの、あの、1マッチごとのシャッフルとか、パワーバランスをこう分散させたり、
はいはい、
マッチングを実装してくれれば本当に。
せめてシャッフルだけでも入れられないもんですよね。
そうですね。
ねえ、パーティー以外は、シャッフル、はい。そのぐらいはできそうな気がするんですけどね。難しいこと考えなくて。どうなのかな。
あとはまあ、もうすぐおそらくアップデートで配信されると思うんですけど、プライベートマッチですよね。ええ、
そうですね。本当は今日出るって、なんかね、ツイッターで話題になってて、あ、出るんだと思って、今日一日、まあ僕家にいたんで、
はい。
トライアルズをやりながら、たまに、たまにタイタンを起動しては、あ、プライベートまだだっていうのを、今日多分10回くらいやったんですけど、それ。
はい、
全然配信されないんで、今どうなのかわかんないですけど、気になってます、
ね。海外では配信されてるのかな。
いや、でもあれって多分、
グローバル、
ね、多分あれってアップデートって言ってもあれですよね、多分ダウンロードするんじゃなくて、サーバーで多分管理するんですよね。
あ、サーバー側で変わるんですか、
ね、だと思うんですよね。多分アップデートするものはそんなにないんじゃないかと思うんですけど。
はい。
だから、海外とか関係ないのかなと思って、思ってたんですが、もしかしたら、配信されてんですかね、海外。
なんか、配信されたみたいな、過去形のような、ニュアンスの言い回しだったような気がするんですけど、
そう。
勘違いかな。
なんか、あと数時間以内には、出るぞ、みたいな。見たんですけどね。プライベート来たらなんか細かくルールいじれるといいなと思って。
ただまあ、最初の方はあの、一応ベータ、オープンベータっていう形で、
そうですよね。
配信されるらしいんで、あんまり細かいのはいじれない。
とりあえず、プライベートでできるぐらいですかね。
今後、なんかそのアップデートで本当に、全員最初にあの、オーガからスタートみたいな設定できたらもっと楽しいです
ね。いろいろ、コールオブデューティーとかのあの、なんだっけ、プライベートとか結構細かくできるじゃないですか。体力だの、武器の指定だの、なんかいろいろ。
ヘッドショットオンリーとか。
そうですね。うん、だそういうのね、なんか作れればいいのになぁと思って。
そしたらなんか前あの、ナビさんがおっしゃってたパシフィックリムごっこで。
そうですね。
ひたすらパンチ。
ひたすら殴るだけとか。ねえ、そういうのやりたいなぁと思って。あと、僕、ブラックオプスの時に、フレンドさんたちと鬼ごっこやってたんですよ。
はいはい。
一人鬼決めて。
はい。
それ以外みんな攻撃しちゃいけない。うん、鬼だけナイフ持って、走り回るっていう。
はい、
ね。そういうのもできればなぁと思うんですけどね。
このゲームで鬼ごっこやったらすごく楽しそう
ですよね。多分鬼がすごい不利だろうから。なんかこう、ね、何か考えないといけないんでしょうけど。なんかちょっといろいろ遊べそうなんですよね、プライベート来たら。そんなに不満はないですね、でも確かに。
ですね、なんかこの武器ちょっと、バランスブレーカーなんじゃないかっていうのも今のところ感じないですよね。
う
ん、
そうですよね。ない、ないな。
使い方と立ち回りみたいな形なんで、
う
ん。
そうですね。その辺に関してはすごいバランスいいですよね。
うん。リスポーンも本当にリスキルされたりっていうのはないですからね。
そうですね。なんか目の前に AI 兵士がいたりすることはたまにありますけど。敵パイロットのど真ん中とかはないですもんね。もうなぜマッチングだけ作れなかったのか。不思議ですけど。
やっぱ EA が、何かしら関係してるのかなって勝手に思ってます
ね。ねえ。EA、まあ EA はな、いろいろ問題があるから。
EA サーバーっていうぐらいですか。ねえ。でもあれか、このゲームは、
そうなんですよ。そうなんですよ。
EA サーバー関係ないでしょ。
EA サーバー関係ないですよね。EA サーバーだったらダメですよ。つながるんですよ。うん。そっかそっか。まあそんな感じですかね。これからもちょっとしばらくは、楽しくやっていこうかなと思ってますんで、はい、またちょっとね。
プライベートマッチ、ま、実装されても、12人簡単に集まりそうですからね。
いや、余裕で集まりますね。両方埋められますね。全員スカイプ繋いで戦略がダダ漏れになって戦うみたいな、ね、とかも。
ああ、それ楽しそう
だね。楽しいですよね。やっぱこう、話しながらやると楽しいですもんね。
ですね。
うん、そうですね。
ねえ。うちの仲間もね、酒飲みながらやったりするか何言ってか分かんないやつがいっぱいいるしね。うん、僕も口悪いし。
しかも、ねえ、みんなで、スカイプ繋げてやったり。
はいはい。
ほんと楽しかったです。ね、12人でやったらもう、カオスなんだろうけど。う
ん、多分誰が喋ってるのかも分かんないみたいなね。
うん。
戦略が漏れちゃうっていうのがね、一番面白いですよね。B イコー B とか言って。B だってよ。そういうのがね、楽しいんですよね。うん、じゃあまたその時はぜひ、
はい。
やりましょう。
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございます。
いえいえ
こんな感じのお話で。何か、何か言い残したこととかありますか？
そうですね。とりあえず、まあ、最後に一つだけ。
はい。
ロデオでタイタンを壊そうとは思わない方がいいと思います。
お
はい。ロデオは、中のパイロットを炙り出すのに。
はいはいはい。
使った方がいいと思うので。
つ、ついついね。
はい。
壊そうとしてひたすら撃ってると。
やっぱ撃っちゃうんですけど、あれ撃つと、ほんと居場所バレちゃうんで。
ね
ね、
うん、うん。ああ。
ねえ、結局撃たれちゃいますからね。
はい。だから、ロデオで乗っかって、その、相手にわざとアラートを見せたときに、
うん、
梱包爆弾を、蓋開けたところに投げて逃げて、起爆っていうのが、生き残る秘訣です。梱包爆弾ね。
梱包爆弾結構、
凶悪な。
凶悪ですよね、あれね。
ですよね。
使いどころが、使いどころが難しくてなかなか、うまく使えないですけど。わかりました。じゃあ、ロデオは、調子に乗るなと。
はい。
あんまり。ロデオされた方も落ち着けと。
はい。
終わってますからね、なんか。
ね降りると大抵殺されますからね。
はい。わかります。
わかりました。じゃあ、今日は、イタチさんと、ミコフさんのお二人をお迎えして、まあ、タイタンホールについてね、軽い雑談的なことをお話しさせてもらいました。は
い、
お二人ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。また遊びましょう。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。はい、ということでいかがでしたでしょうか。イタチさんと、彼女さんのミコフさんですね。お二人をお迎えしてですね。まあ、結構緊張してらっしゃったようなんですが、お二人とも。まあ、和やかな感じで。まあ、雑談混じり、多少のこう、タイタンフォール攻略アドバイスあり、あとは、ね、ゲーマーさん同士のカップルっていうのもなかなか、特に結構ね、やっぱ女性の方で、まあ、差別になっちゃうかもしれないです。360ね、ガチガチやり込んでいく方ってあんまり知らないんでね、私ね。何人かブログとかで拝見してる方いますけども、あんまりいらっしゃらないと思ってたんで、なかなかね、興味深いお話が聞けたかなと思ってます。いいですよね、お二人で。家庭内で対戦ができてしまう。ね、コープもできちゃう。実績も解除できちゃう。素晴らしい、カップルかなと思いますけども。はい、そんなわけで、イタチさんとミコフさんには、またですね、 タイタンホールなり、いろんなゲームでお世話になろうかなと思ってます。そしてプライベートマッチが未だまだ配信されていないようなので、ちょっと期待したいところなんですけど、プライベートマッチね、配信されたらまたちょっとくだらないルールを考えつつ、みんなで遊びたいかなと思ってます。はい、というわけで、ちょっとさらっとになりますが、今回のタコラジ第7回はこの辺で終わりたいと思います。また次回ですね、ちょっと早めにやりたいかなと思ってます。最近いろんなゲームやってるんですけど、なかなかね、外れゲームが多かったんで、某、なんちゃら外伝、ニャイワとかね、つまんなかったんでね、ゾンビゲームというところで一応期待して買いましたけども、つまんなかったんで、あれもね、つまんないゲームを紹介してもしょうがないなっていう。あとまあ、ちょっとセールになってた某ゾンビゲームですか。あまり私は好みじゃなかったんで、やっぱね、ゾンビがね、ゾンビ好きなんで、ゾンビをその、ただの障害物として扱ってるのゲームはいまいちピンとこないかなーっていう気がします。あと、今日からか、ちょうど、昨日からちょうど始めたのはトライアルズフュージョンっていうゲームありまして。まあ、ご存知の方はご存知。バイクでですね。要はエキサイトバイクの現代版ですよね。バイクでとんでもない、コースをですね、なんか物理演算がおかしくなったような世界で買っ飛んだりですね、トリック決めたりして遊ぶっていうゲームなんですけども、そちらをずっとやっております。今回からちょっとオンライン対戦がなくなっちゃってるので残念なんですけども、早く実装されないかなと思ってますが、一人で一生懸命遊んでおります。はい。じゃあまた次回ですね、どんなテーマでお話しするかわかりませんが、聞いていただけたらと思います。タコラジ第7回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。